ここは岩手県北二戸市にあるへのへの探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。へのへの探偵団探偵の田中智明です。今回探偵事務所に届いた調査依頼は防災士と消防団の謎を探れ。新年早々に能登半島を襲った大きな地震もまだまだ記憶に新しく、火事や火災が多くなるこの時期に改めて防災・消防について考えてみるのはいい機会なのかもしれないです。ということで今回も早速調査を開始します。まずは二戸市役所に電話をかけてみることにします。もしもし、こちらへのへの探偵団の探偵田中と申します。現在防災士と消防団について調査をしているんですが、詳しく教えてくれる方はいらっしゃいますでしょうか。うん、なるほど。それでは後ほど伺います。ということで聞き込みの様子をお聞きいただきましょう。対応してくれたのは二戸市防災安全課の杉中さん。まずは防災士とはというところからお話を聞いてみました。
そうですね、防災士というものなんですけれども、これは自助、共助、共同というものを原則として、さまざまな場所で防災力を高める活動が記載されている方々になります。でそのために必要な十分な意識と一定の知識、技能を習得した人を特定非営利活動法人日本防災士機構というところが防災士として認証している民間の資格になっています。
はい、そうしましたら今ちょっとお話に出ました、はい、日本防災士機構さんについてお話しいただいてもよろしいですか。
はい、きっかけは1995年の阪神・淡路大震災になっています。その教訓をもとに2002年この年に防災と危機管理に寄与することを目的に設立された団体になっています。
はい、
この防災士認証制度始まってから約20年がもう経過してますけれども、2023年の12月末の時点ですが、全国では27万2451名の方が防災士として認証を受けています。で岩手県ですけれども全体で3527名の方がいらっしゃいますし、当二戸市でも146名の方が防災士として認証を受けて活動しています。
なるほど。そんな防災士、文字面からも災害を防ぐための資格というのは分かるんですが、実際にはどんな働きが期待されているのでしょうか。
そうですね、まず阪神・淡路大震災の時には家屋が倒壊したり家具が倒れて下敷きになった人、その中で約8割の方が実際には家族や近くに住んでいる住民の方が救助したということもありまして、やはり災害の時には民間の力というものが大きいというのが注目されるようになりました。
はい、
やはり地域住民の一人一人が防災と減災の知識、そして技能を身につけて、災害にあった時には地域の人々みんなで協力し合って被災した人を救助したり、火災の初期消火等に努めることで被害を最小限に食い止めることができるので、そのことで地域全体として生き延びること、これが重要になってきます。
はい、
でこうした経験を教訓として生まれたのが地域の防災力の担い手となる防災士の皆さんになります。
なるほど。まずはその災害に対しての初動をするのに民間の力を使うための資格ということなんですね。
そうですね、民間の資格でありますので、この防災士に認証されたとしても特定の権利が得られたり行動が義務としてつけられることはありません。
はい、
あくまでも自発的な防災ボランティア活動というものを行うことになってきます。ただ防災に対する高い知識、意識、技術を持っているものとして認識されますので、 やはり防災士の社会的な評価というのは近年特に高まっていますので、まあ、志と使命感を持って活動することが期待されています。
そして気になっていたのが一番最初の説明に出てきた自助、共助、共同という3つの原則なんですが、改めてこちらについて説明していただけますでしょうか。
はい、そうですね、まあ、聞いたことがある方もいらっしゃるかと思いますけれども、まず最初の自助、漢字では自分を助けると書きますけれども、
はい、
これはその通り自分の命は自分で守るというような考え方です。やはり防災の基本、これは自分の安全は自分自身で守るということになってきます。災害時に命を失ってしまったり大きな怪我をしてしまいますと、もう家族や周りの人を助けることもできませんし、当然防災士としての活動をしていただくこともできなくなってしまいます。
はい、
ですのでまず災害時には自分の身を守るために常日頃からですね、身の回りの備えを行って防災・減災に関する知識・技能を習得して、絶えず技術をスキルアップしていくことに努めていただくということになっています。
はい、無茶をして自分が怪我してしまったら周りの人を助けられないばかりか、自分が助けられる立場になっちゃうってことですもんね。
そうなってしまうともう何もできなくなってしまうので、まずは自分を守りましょうというのが自助の考え方です。
はい、そして共助ですが、
はい、共助、これは漢字では共に助けると書いて共助あります。地域や職場で助け合って被害の拡大を防ごうという考え方になってきます。
はい、
どうしても災害の規模が大きければ大きいほど消防や警察といった公の機関、これが救助活動を十分に機能するまでには一定の時間、結構な時間がかかってしまうことが多いです。
はい、
そこでやはり発災直後、こういった場合における初期消火や避難誘導と避難所を開設する際の作業とかですね、こういったものは住民自身の手で行っていただくために、地域や職場の人たちと協力して災害への備えや常日頃からの防災訓練といったものをやっていただくことになっています。で、防災士にはそのための声かけ役となって、そこそこの場所でリーダーシップを発揮していただきたいというものになっています。
はい、まあ、災害といえばこの間の能登半島の地震が、
そうですね、
ね、まだ記憶に新しいというか、まあ、はい、まだまだ避難行動が、ね、続いてますけれども、その現場でもおそらく防災士の皆さんたちは、
そうですね、元気な方たちは一生懸命活動されているんだと思います。
はい、そして、3つ目の共同、
はい、こちらの共同ですけれども、協力の共に働くという字で共同になりますけれども、
はい、
これは市民、企業、自治体、防災関係機関等が協力して活動するというものになっています。日頃から私たち行政をはじめ防災・減災に関わるいろいろな機関、団体、NPO などと密接に連携して防災訓練等の活動を通じて、お互いに顔の見える関係を作り上げていって、災害に強い町づくり、地域づくりを進めていきたいという考え方になります。
はい、まあ、確かに急にね、災害になったと瞬間にいきなりできるわけじゃないでしょうから、
そうですね、やはり常日頃からの準備、まあ、当然大切になってきますし、突然今までやったことないことがすぐにできるかというとやはり難しいと思いますので、何も起きていないうちから避難訓練、防災訓練というのを地域でまとまってやることで、いざという時に備えられると考えています。
はい、二戸でもそういった、避難訓練であったり、日頃からその連携をしたりとかっていうことはしてるんですか。
そうですね、二戸市でもまず年に一度市全体の総合防災訓練ということで地域を巡回しながら行っていますし、あとはそれ以外にも各地域の町内会、自治会等でですね、自分たちの地域の避難訓練を行っている皆さんもいらっしゃいます。
なるほど、防災士の役割と日頃の活動、さらには実際の災害時に期待される働きなど、なんとなくは分かってきた気もしますので、明日からの調査報告では二戸市における防災士の活動についてより具体的な調査を進めていこうと思います。以上、へのへの探偵団、探偵の田中智明でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で 月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。